Spinner。
グレープフルーツムーン。原作高崎拓磨、朗読向井理、音楽グッドムーン。月を出て27日目、僕らの船は惑星ルージュに着陸した。地球に似た大気構成のおかげで、久しぶりに胸いっぱいに新鮮な空気を吸い込んだ。ジオラマのように広がる森が僕らをほっとさせた。多分飯うまいぜ。トミーはエアバイクをセッティングしながら言った。街は近いのか？多分。危ないよ。かも。どういう意味だよ。北斎見ながらトミーが惑星ルージュのデータをエアバイクに入れていった。女ばっかりらしい。しかも人間型。本当か？お前永住したりしてな。トミーはそう言ってまた北斎園だ。惚れっぽくて情に流されるのは自分のくせに。街は閑散としていた。ピンクの看板が目立った。昼間なのに誰も通りにいなかった。色使いの派手な通りはそのせいで余計寂しく見えた。
はあ、この店もダメだ。
レストランっぽい店もバーっぽい店も全部閉まっていた。
女の前に人がいねえ。
トミーが店のドアを蹴った。出かけてるだけかも。
街中が？
どうしたんだろう。
勘だけど疫病とかじゃねえか。
トミーは深刻そうにそう言った。
集団感染してみんな死んだか。やばいじゃん。やばいな。
でも大気分析は異常ないし、
分析の範囲を超えたウイルスかも。
一応つけとくか。僕らはエアスーツを取り出して素早く着た。これじゃあせっかく地球と同じ大気構成の星にいるのに意味がない。得体の知れない奴に感染するよりはマシだ。エアスーツのノズルを調整して軽くジャンプした。繊維全体が体に馴染んだ。これからどうするんだと言いかけた時、視界の端でトミーがさっき蹴り上げたドアを開けて中に入っていくのが見えた。
なんだ、開いてたのか。
トミーの後を追って中に入ると、そこは古びれた映画に出てくるようなハンバーガーショップだった。
しっと、
トミーが僕に黙るように言った。小さく音がした。音楽のようだった。トイレの奥から聞こえた。僕たちは静かにその音をたどるように女子トイレの中に入った。奥から2番目の個室から聞こえる。静かにトミーが個室のドアを開けた。何もいなかった。何もなかった。しばらく音を目で探した。便器からだった。その音はよく聞くと不思議な歌だった。言葉はわからないけれど、少し切ない、多分切ない思いを歌った歌に聞こえた。僕とトミーは静かに目を合わせて、そしてその便器の蓋に手をかけた。ヘルメットのガラスを息が曇らせた。二人でその曇るタイミングを合わせて、三度目に蓋を勢いよく開けた。
音が破裂するように地上にこぼれた。便器の中にはしごがあった。それは地下に続く入り口のようだった。僕らはじゃんけんをした。負けた僕がトミーに小突かれながら便器の中に入ってそのはしごを降りた。はしごは長かった。多分2分強かけてかなり深いところまで降りた。はしごの最後の部分から床まで飛び降りて僕は目を見張った。さっきまでいた町と全く同じ町がそこにあった。
バカにしてんのか？
降りてきたトミーがそう言ってヘルメットを外した。地上と違うのはそこに人が、女がたくさんいたことだった。あまりに平和な空気に拍子抜けした。
まあいいか。
3日後同じ場所で集合と決めて僕らはすぐに解散することにした。僕はすぐに近くのバーに寄った。とにかく本物のビールが飲みたかった。美人のバーテンに近くの安宿を聞いて予約を入れてもらって、立て続けに5杯喉に流し込んだ。不思議な作りの街だね。僕がそう言うと美人のバーテンが手を止めずに答えた。地上の汚染が進むたびに地下に移動してるの。だとしたら最初からもっと深いところに作ればいいのに。くだらない昔の法律のせいだって誰かが言ってたわ。どこの世界も誰の意思でもないみんなの意思ってやつが油断するとはびこるもんだな。これからの予定を考えながら、口に残った粘着感にここのビールは僕らのビールとは少し違うなと思った。バーテンが何かの錠剤をジョッキの中に入れているのが見えた。
それは何だい？
バーテンが笑いながら答えていたが、その答えを僕は捕まえることができなかった。ぐらぐら揺れた。頭を横から殴られたような、でも少し他人事のような痛みのない感覚の中で、ああ自分は床に崩れ落ちたんだなと薄く気がついた。目が覚めると僕はベッドの中にいた。女が裸で僕の上で腰を振っていた。うまかった。あまりに気持ちが良くてまた目の光量の調節ができなくなった。世界が真っ白になってすぐに気を失った。次に自分を取り戻した時、横で女が僕の鼻っ柱を人差し指でツーッと触っていた。すべてが終わった後のようだった。さっきの一瞬の快感を思い出したら僕はもう一度したくなった。そして女の上に覆いかぶさった。女はその外観からは想像がつかない力で僕を押しのけた。なんで？できないの。痛くしないから。そうじゃないの。意味が分からなかった。こっちのことは薬で眠らせてやりたいだけやって自分は拒否するなんて、女しかいない星の女だけの常識ってやつか。コーヒーが飲みたくなった。タバコが吸いたくなった。吸ったことはないけど。二度同じ男とすると死ぬの。 意味が分からなかった。この星の女はみんなそう。アナフィラキシーショックという異物に対する過剰な体の反応が2度目のセックスで起きるらしい。そしてそれは9割の確率で死に至るらしい。だから同じ人とは2度セックスはしないの。でも気持ちよかったわ。今までで、そうね、だいたい5本の指に入るわ。美人にそう言われてもほぼ自分の意思じゃなかったからあまり嬉しくはなかった。ビールおごるわ。もう何も入れないでくれるかな。さあね。美人が白いシャツを着た。すらりと伸びた素足を見ながら、もうこの女を抱けないのかと思うと少し残念な気持ちになった。だからその分しっかり網膜に焼き付けておこうと思った。見すぎ。ねえ、君名前なんて言うの？スンキ。珍しい名前だけど、ずっと覚えている自信はなかった。死にたくなったらもう一度しようよ。僕がそう言うと、死にたくなんかいつでもなってるけどね。彼女は笑いながら言った。約束の3日が経ってもトミーは現れなかった。どこかでよろしくやっているに違いない。そう心配はしなかった。僕はここに来た日と同じようにビールを飲んで時間を潰した。スンキはあれ以降ビールに錠剤を入れたりはしなかった。一度セックスをした男にそんなことをするのは意味がないから当然だけれど、僕以外の初めてやってきた男たちにもそうしなかった。僕はそれがなんだか嬉しかった。独占欲があるわけでも、スンキと付き合っているわけでもないけれど、まあアナーみたいなものを感じて、僕はスンキの新しい恋人みたいな顔でカウンターの端に座っていた。いつまでいられるの？スンキはいつまでいるのじゃなくて、いられるのって聞いてきた。小さなことで男は嬉しくなるものだ。トミーが戻ってくるまで。いつ？約束は昨日だったけどね。戻ってこなかったらいいのに。それは困る。僕たちはプレメテシオに行かなくちゃいけない。でかい山なんだと言いかけた時、スンキの表情が硬くなっていることに気がついた。プレメテシオに行くの？
ああ。
ここのビールはどうしようもなくまずい。僕はスンキの目線をかわすためだけにそのビールを目をつぶって流し込んだ。その手前にあるポイって星知ってる？全く聞いたことがなかった。その星に連れてってほしいの。
何があるんだ？
邪魔？スンキは質問に答えず少し甘えたトーンで言った。
その星に何がある？
そこに行ったらもう一度榊とセックスができるのよ。アナフィラキシーショックを治す闇医者がそこにはいるらしい。スンキがグラスを拭きながら恥ずかしそうに説明した。
もう一度したいってこと？
もう一度したい。
僕と？
榊と。 なんだか嬉しくて、僕は何度か同じ質問をした。スンキは僕のことが気に入ったみたいだった。僕はスンキみたいな美人に気に入られているこの感じがとても気に入った。よく日に当たった布に包まれているような気分だった。照れくさそうなスンキは本当に可愛かった。トミーに言ってみる。あいつがリーダーだから。リーダー？他にもいるの？いや、長旅には序列が必要らしい。連れてってくれるといいな。そう言ってスンキは自分のグラスにビールをついで美味しそうに一気に飲んだ。その日もトミーは現れなかった。僕はスンキの部屋に泊まった。僕と彼女はセックスをしないと約束して裸でベッドに入った。スンキの肌は白くてとても優しい匂いがした。僕はその匂いをたくさん吸い込んだ。うなじから耳の後ろのところにキスをお互い何度かしているうちに、僕はやっぱりしたくなった。僕の小さな変化にスンキは敏感だった。死んでもいいよ。スンキの白くて長い指が僕の性器を優しく触った。死んでもいいよ。彼女がもう一度そう言った。僕は彼女の手を自分の背中に回して彼女をきつく抱きしめた。自分の小さな性欲を二人の体で押しつぶしてしまいたかった。ポイに一緒に行こう。うん。そしてずっと一緒にいよう。僕はスンキが好きになっていた。彼女の女の子らしさはほとんど完璧だった。付き合い始めの魔法がたとえ解けても、きっと僕とスンキは大丈夫だ。根拠のない気持ちが僕の中にあった。スンキは可愛い。たとえ年を取っても。僕はふと疑問に思った。そういえばスンキっていくつ？176歳。スンキが眠そうに答えた。この星の生命体は老化の速度が違う。平均寿命が500歳だった。なんてことだ。僕とスンキは時間のスピードでいつか切り裂かれるのか。宇宙のいたずらで一瞬重なっただけのことだったのか。彼女を置いて僕は僕のスピードで年を取っていく。なんてことだ。そんなこと考えてどうするの？でも誰だっていつか別れるのよ。そんなことで嫌いになったりする？しない。あなたが死ぬまで好きでいてあげる。スンキはそう言って僕の鼻をチュルッと舐めた。僕はもう二度とセックスなんかしなくてもこのままでいられるならいいなと思った。スンキにそう言うと、じゃあ他の人としようかなと意地悪く言って僕をじっと見た。僕は嫌だと言った。マナーみたいなものだ。でもその嫌だという音はやがてすぐ嫌だという気持ちになって僕の胸の中を支配した。以降自分はこの嫌だという気持ちに感情を支配されるのだ。それもすぐ分かった。こういう面倒な気持ちを恋愛感情と呼ぶのだと昔習ったことがある。 まさか自分がそんなものに感染するとは。そしてそれには薬はないとも知っていた。仕方ない。僕は僕をキャリアにした病原体スンキをもう一度抱きしめた。そしてこう言った。僕はいつでも君を殺せるんだぜ。スンキは僕がそんなことを言うなんて想像もしていなかったみたいで、しばらく黙って、そして大声で笑い出した。僕はその笑う綺麗な背中を見ながら、二度目のセックスをすると、入れた瞬間に死ぬのか、行った瞬間に死ぬのか、どっちなんだろうとぼんやり思った。グレープフルーツムーン、原作高崎拓磨、朗読向井理、音楽グッドムーン。